詩篇は祈りである、よく言われる言葉です。確かに詩篇はほとんどが人から神に投げかけられた言葉です。イスラエルがさまざまな状況において神を賛美し、神への信仰を告白し、時には嘆き時には叫び、そういった心の奥底からの心に留めておくことのできないほどの思いを綴ったもの、それが詩篇です。神は決してイスラエルを見放さず、それゆえに、その信頼ゆえに大胆に神を呼び出し、神に要求し、神と格闘する。そのようなイスラエルの姿を詩篇には見ることができます。腹を割って話すという言葉がありますが、それこそ割った腹から出てくるものを神に投げつけた言葉が詩篇と言ってもよいかもしれません。本日は42編を購読し、今43編を朗読していただきました。42編と43編は一つの詩と言われています。聖書をお持ちの方はご自分の聖書で見ていただきたいのですが、最後に読んだ43編の5節は、42編の11節と全く同じ言葉で歌われています。また、購読した42編と今朗読していただいた43編とは、全体的な論調が一貫していると言ってよいのではないでしょうか。42編と43編は確かに一つの詩と言ってよいのでしょう。そこで本日は少し長いですが、42編と43編を一つの詩としてメッセージを取り継がせていただきます。この詩は、イスラエルがバビロニアに捕虜として根こそぎ連行されたあのバビロン捕囚と密接な関連があるものと今では言われています。ソロモン王の後にイスラエル王国は2つに分裂し、そのうちの北イスラエルは紀元前の722年にアッシリアに滅ぼされ、次いで南のユダ王国は紀元前の586年にバビロニアに征服されました。イスラエルのほとんどの民はバビロニアに捕虜として連行されていきました。このバビロン捕囚によりイスラエルは土地や王だけでなく神殿を失いました。ソロモンが建て上げたあの巨大かつ荘厳な神殿、イスラエルの宗教の中心でありかつ象徴であった神殿がバビロニアによって破壊され失われました。そればかりか、神殿から遠く離れた異教の地で生きることを強いられる。このような異教の地で我らはどのようにして神を礼拝すればよいのか、どのように信仰を持ち続ければよいのか。つまり今日読んだこの詩は、バビロン捕囚によって神殿における礼拝ができなくなったイスラエルの民と嘆きと絶望から歌われたものだということです。神殿における礼拝ができなくなったとはどういうことでしょうか。イスラエルにとって神殿とは神がまさしくここにおられるという場所です。神が臨在されるところ、神がここにおられるところ、それがイスラエルにとっての神殿でした。イスラエルはモーセの時代における幕屋の頃から神が臨在される場所を大切にしてきたためです。時代は下り、今や神の臨在するところは神殿でした。その神殿を捕囚によって失った。それはどういう意味を持つのでしょうか。それは端的に神の臨在を失ったということです。捕囚によって神の臨在を失った。つまり神は我らのうちにおられない。これこそがイスラエルにとって最も大きな痛みでした。神が我らのうちにおられない、神不在、光であられる神がおられないがゆえの闇、この闇と痛みから詩人が発した言葉が42編冒頭の一節の言葉、鹿が谷川の流れを死体あえぐように、神よ、私の魂はあなたを死体あえぎます。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いていますという言葉でした。谷川 というのは細い細い水の流れです。神を失った詩人は乾ききった鹿があえぎながら細い細い水の流れを求めるように神を求めます。そしてその闇と痛みゆえに、いつになれば私は行って神の御前に出られるのでしょうかと、神殿での公の礼拝に回復してくださることを切望しています。イスラエルは神の臨在を記憶として持ち続けていた民です。出エジプトという神を目の前に見た驚くべき体験、40年間の荒野でのさまざまな出来事、カナンの地における神の守りと導き、その後の自らの堕落と預言者たちの言葉、これらの体験のことごとくに神の臨在があり、その記憶を継承し続けてきた、それがイスラエルという民です。そのようなイスラエルが神不在に陥ったとき、その闇と痛みはいかばかりであったでしょうか。闇と痛みの深さは、昼も夜も私の涙が私の食べ物でしたという三節の言葉にも表れています。涙が食べ物とは尋常ではない悲しみを表しています。しかし詩人の闇と痛みは補習という体験だけから来ているものではありませんでした。そのような状況に民全体が追い込まれたことを見て、敵対者たちが言った言葉が詩人をさらに打ちのめしました。敵対者たちは言います。お前の神はどこにいるのかと。お前たちは奴隷のように補修の受け身にあっている。お前たちが信じている神はどこにいるのか。お前たちの神など、神はなぜお前たちを助けない。どこにいるんだお前たちの神は。そんなものいないではないかと。詩人は敵対者からそのようなあざけり嘲笑の言葉を言われても何も反論ができませんでした。神はイスラエルを選んだのではなかったか。イスラエルを選んだからこそ神はイスラエルにカナンの地を与え、王を与え、エルサレムを神殿を与えたのではなかったか。なぜ神はそれらをことごとく奪われるがままにされるのか。神は我らを見捨てたのか。神はもはや我らのうちにはおられないのか。バビロン捕囚という体験だけでなく、詩人自身のうちに芽生えた疑念そのものが詩人をさらに闇と痛みへと追い込んだとしても不思議ではありません。詩人は神殿における公の礼拝に参加していた頃のことを思い起こそうとします。自分の魂を注ぎ出し、必死になって過去のあの頃のこと、祭りを祝う群衆とともに喜びと感謝の声を上げて、あの群れと一緒に神の家へとゆっくり歩んでいったことなどを思い出そうとします。あの喜びと感謝の体験は確かに私の体験ではなかったか。しかし詩人のうちから疑念は消えませんでした。詩人は自分に対して問わざるを得なかった。五節、我が魂をなぜお前はうなだれているのか。私のうちで思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。御顔の救いをと。ギリギリのところで詩人は自分自身に対してこのように問いました。むき出しの問いを詩人は自分自身に突きつけざるを得なかった。闇と痛みといえば、マザー・テレサのことが思い起こされます。マザー・テレサの手記や手紙を編纂した一冊の本があります。この教会の図書にも入っている、マザー・テレサ、来て私の光になりなさいという本です。世界中を震撼させたであろうその本の中で、彼女がいかに闇と痛みを抱え続けたかが綴られています。ある神父に対し、彼女は語ります。私の中に神はいません。私の中に神はいない。神不在を語ったこの言葉、神が全く見えない。これほど神を愛し、神を心の底から求めているのに、神は私に現れてはくださらない。マザー・テレサがどれほどイエスを愛していたかは有名な話です。 イエスのために自らのすべてを捧げ、修道会を作り、貧しい人のため、苦しんでいる人のために自らを捧げ尽くしたマザテレサ。しかしその間も彼女は、私の中に神はいないという言葉を指導神父に語り続けました。イエスを愛し、神を愛し、人を愛し、しかし神は自分には現れてはくださらない。それはマザーテレサにとってまさしく闇そのものでした。神の臨在を感じられないがゆえの痛みそのものでした。人は神を求めずには生きられません。神をどのように捉えるかは人それぞれでしょう。しかし聖書の神を信じる者は神の臨在を切に求めるのではないでしょうか。神の臨在のうちにこそ人は何者にも変えがたい何かを見出すからです。しかしこれほどまでに神を求めながら、これほどまでにイエスを愛しながら、神は現れてはくださらない、この神は私のうちにはおられないという神不在の感覚は、あまりに深く大きい闇と痛みへとマザー・テレサを追い込みました。マザー・テレサの闇と痛みは、同じく神の臨在を感じることのできないこの詩人の闇、痛みと同じです。詩編に戻ります。詩人は未だ闇と痛みのうちにあります。詩人は神に叫びます。6節。私の神よ、私の魂は私のうちでうなだれています。もはや神のうちにではない、私のうちに生きざるを得ない詩人の心が注ぎ出されています。詩人は神殿での礼拝の地エルサレムから遠く離れた場所において神を思い起こそうとします。しかし今や神の恵みは詩人の頭上を越えていきます。7節、あなたの大滝のとどろきに淵が淵を呼び起こし、あなたの波、あなたの大波は皆私の上を越えて行きました。もはや神の恵みの外に置かれ、神の恵みに預かることのない民イスラエル、詩人の叫びは絶望的ですらあります。しかしここで論調が若干変わります。8節、昼には主が恵みを下さり、夜には主の歌が私と共にあります。私の命なる神への祈りが。これは過去のことを思い出していった言葉ではありません。今の自分には昼には恵みがあり、夜には主の歌、祈りがあると言っているのです。この時の詩人にいかなる恵みがあったのかは語られていないので分かりません。捕囚の地にあって、日々生きていく中で神の恵みを思い出したのかもしれない。エルサレムに会った時と同じように変わらず主を賛美し祈りを捧げ続けている自らの姿にもう一度目を転じたのかもしれない。その中身は分かりません。ただここで詩人が何かしらのきっかけをつかんだことは確かなようです。このきっかけが五節の言葉とほぼ同じでありながら、最後だけ御顔の救いをから、私の救い、私の神をとして神をより近くに引きつける11節の言葉へと転換させている詩人の心の変化に結びついたのかもしれません。ただし詩人の置かれた状況はやはり闇であり痛みでした。闇と痛みの状況が変わったわけではなかった。9節、なぜあなたは私をお忘れになったのですか。なぜ私は敵の虐げに嘆いて歩き回るのですか。そしてお前の神はどこにいるのかというあざけり嘲笑の言葉は相変わらず詩人にとって骨を砕くほどの、つまり詩人の全身を打ち砕くほどの衝撃力を持っていることが10節の言葉でわかります。さらに43編の1節から2節では敵対者のあざけりの言葉に対し神ご自身が弁護するよう求めています。決して現れてはくださらない神のゆえに陥っている私の状況、私の取り扱いをその当の神に嘆く。しかし考えてみれば、この詩が捕囚時のものだとすると、今なぜイスラエルがこのような状況に陥っているのかを詩人はよく分かっているはずです。イスラエルがバビロンに囚われ、土地や王、そして神殿までも失ったのはなぜなのか。 その喪失の原因を詩人は痛いほどよく分かっていたはずです。詩人はそれでもやはり神に求めました。私の神に。疑念を持ちながらも、やはりそこに立とうとする詩人の心の葛藤が伝わってきます。まさに、うねりながら祈りにおいて格闘している一人の信仰者の姿がここにあります。時には私たちの祈りも同じではないでしょうか。私たちも時に闇や痛みのうちを歩みます。もしかすると長い間、闇と痛みのうちにある人がいるかもしれません。なぜ神は私をこのような目に遭わせるのか。なぜ神は私の祈りに応えてくださらないのか。なぜ神は私の状況を放っておかれるのか。そのような中にあるとき、今この瞬間を生きること、目の前の一歩を踏み出すことすらできない、いや立っていることすらできなくなるときがあります。マザー・テレサのように、神は私のうちにはおられない、私にはもう神が見えない、わからないと言いたくなる、いや言ってしまうときがあります。私たちも時に格闘の祈りをするのではないでしょうか。格闘の祈りを経たとき、私たちはいかなるところにたどり着こうとしているのでしょうか。この詩人はどうだったでしょうか。詩人は格闘の祈りを経て、ついに確信を取り戻します。再び確かな認識に至ります。43編の3節から4節に見られるように、どのような状況にあっても神の光と誠こそが、あの聖なる山、神の住まいへと導き連れていく。その時再び神の祭壇において最も喜びとする神の身元、神が臨在されるそのところへと赴き、神を賛美するようになる。神は必ず神殿における公の礼拝を復活させてくださる。あの臨在へと回復させてくださる。この確かな認識、確信へと詩人は至ります。格闘する祈りにおいて、神は祈る者を導かれるのではないでしょうか。神不在に思われる祈り、神が確かにここにおられるとは感じられないゆえに、どこに向かっているのかわからない独り言モノローグであるかのような祈りであるとしても、そこにおいて神は確かにおられ、そのような祈りの中で神ご自身も愛する者、祈る者と格闘しておられるのではないでしょうか。時にはあえて姿を隠されるかもしれない。祈る者には見えないようにされることがあるかもしれない。それでも神はやはり祈りにあって、そこで祈る者と向き合っておられるのではないでしょうか。神ご自身が祈る者と格闘し、祈る者を確信へと導き連れて行ってくださる。神は祈る者と共に同じ確信へと歩み進んでくださる。だからこそ祈る者は歩み進んだ先に至った確信を文字通り確信として受け取ることができるのではないでしょうか。ここに至り詩人ははっきりと言います。私の神よ。もはや揺れ動きのない詩人は、闇と痛みという状況の中にありながらも、はっきりと自分自身に対して宣言します。43編の5節。我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか、なぜ私のうちで思い乱れているのか、神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。私の救い、私の神よ。途中、マザー・テレサの話をしました。マザー・テレサのうちにあった闇と痛みは、天に召されるまで変わりませんでした。マザー・テレサの生涯の多くが、そして最後まで闇と痛みのうちにあり続けました。あのマザー・テレサがと驚かされます。しかし、手紙や手紙を読むと、彼女がある確信に至ったのがわかります。詩人のように再び神が臨在する場合の回復というのとは違う確信でしたが、いずれにしても、闇と痛みのうちにありながらも確信に至ったという点では、この詩人と同じです。信仰者が地上生涯を歩む中で必ず訪れる闇と痛み、 これに対しどのように向き合い乗り越えていくのか。祈りの格闘という言葉はよく聞きます。ただ大切なのは、では祈りの格闘とは何なのかということではないでしょうか。詩編は祈りの格闘の宝庫であり、この詩もそのうちの一つです。闇と痛みのうちにありながらも、ここにおられる神を確信して生きていくためにいかに祈るかは、今日見た詩をも参考にしながら、私自身の腹の内を神にさらけ出し、そして私たちを決して見捨てない神を遠慮なく呼び出し、正面から向き合い、遠慮なく格闘するときに神が導き連れて行ってくださる、その先に初めて分かるものなのかもしれません。たとえ見えないとしても神は確かにそこにおられ、見えなくても神に向かおうとする私たちと神は確かに共に進もうとされる。そのような神との格闘にあって、私たちはようやく聖書にある詩編を自らの詩編として読むことができるようになるのかもしれません。お祈りします。天の父なる神様、この日曜日もあなたがこの礼拝の場合と私たち一人一人を招いてくださったことを感謝いたします。何よりもあなたが私たちを祈るものと変えてくださったこと、その祈りのうちにあなたがご自身が導いてくださったことを感謝いたします。そしてさまざまなこの地上生涯を歩む中で、あなたがその祈りのうちに私たちと共に歩んでくださることを感謝いたします。私たちがそのことを信じ、確信を持ってあなたと大胆に格闘しつつ、この地上生涯さらに歩むことができますようにお守りください。イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げします。